詩編の72編です。この詩編の72編で、この詩編の第2巻というのが終わっているんですね。これは、この新旧約聖書ではこの第何巻という区別分けを書いてないのでちょっと分かりにくくなったんですけども、で73編から大きな区切りになっているわけなんですね。で、それがこの今日の詩編の最後を見ても区切りになっているっていうのが、まあ、分かると思いますですね。今日の70編の最後の二次節を見たらですね、今も読んでもらいましたが、まあ、そういうこの区切りになっているというのは、やはり内容のそれだけの大きな区切りがありますので、知っておいた方がまあいいかとは思うわけですね。それで、次の区切りはですね、ちょっとついで今言ってきますが、第4巻は90編からになっているわけですね。で、ちょっとだから89編の終わりを見てもらったら、ここも大きな区切りになっているのがすぐにまあ分かると思います。ですね。第3巻の終わりがですね、89編になっているですね。ここでも最後は主は永遠に本命教方だとですね。で、アーメンというふうに感じる言葉で、終わっているわけですね。ですね。で、第4巻は106編で終わっているわけです。その終わりのところを見たら共通のこの言葉が出てるから、まあ、すぐに、ここで大きな区切りになってるっていうのに気がつかれるかと思うんですね。まあ、こういう形でですね、また150編まで、5つに大きくこれは分かれているわけなんです。それで、今日のところは第2巻の終わりなので、この終わりを見たらですね、エッサイの子ダビデの祈りの終わりっていうのは、これ第2巻全体をこれにダビデでないものもたくさんありますが、一応このダビデのものとして伝承してきたわけなんですね。でそういうことでこの詩編がですね、まあ、ちょっと意外なということも思うかもしれませんが、祈りというふうにですね、詩でありながら同時に祈りであるという、まあ、聖書の詩はそうなんですね。単に感情の赴くまま言ってるのではなくて、絶えず神様を見つめる叫びや賛美、ということですので、神様を見つめ神様をもっていう言葉は、これは全部広い意味で祈りになるわけですので、ダビデの祈りという表現で、まあ、されてるぐらいなんですね。祈りは賛美であると、苦しみの叫びも賛美である、あるいは祈りであると、まあ、一言で言えばみんな祈りだと。ですからこの詩編というのはですね、詩というものが聖書の中心、旧約聖書の一つのハートと言われる、なぜかといえばですね、これはこういうふうに、この神への祈りであると。で、祈りであると同時にですね、そこに神の言葉が入ってるんですね。祈りでありながら神の言葉がたくさん入ってて、メシアの予言というものもたくさんあってですね、苦しみを通していかに神が救いを与えられるかということをですね、人間のその叫びや祈りを通して神がそこに啓示をされたと、そういうふうに聖書の詩っていうのは非常に不思議な性格を持っている、幅広い性質を持っているわけですね。人間が作ったものでありながらも、そこに神のお心、ご意志、神の言葉が同時に入っているわけなんですね。で、また祈りでもあるというわけです。 そういうことを少し、知った上でですね、見てみますと、それで、今日の詩はですね、この第二章ソロモンの詩とか書いてあるわけですが、こういうのもですね、実際の元の詩ができて後からこのように一部の人がですね、付けたりしたものですから、一応仮のものっていう性質が強いわけです。で、例えば、神はあなたによる裁きを王の子に授けてくださいとかですね、こういう王が太陽と共に流れて、これを王自身がですね、こういったことを祈るというのは非常に不自然であるわけで、当然これは第三者の人がですね、王に対して祈ったということですよね。で、ここで最初に、だから、このところずっと見た王という言葉がずっと出てきますよね。1節、2節から、あるいは、あと4節、5節、6節、8節とか、15節とか、この17節。一貫してこの第2編の最後はですね、王に対する祈りということであるということがわかるわけです。それはやはりこの王に対する祈りが最後に来ているっていうのは、それはそれなりにもちろん意味があるからなんですね。どういう意味があるのかということです。そういうことを考える必要があるわけです。今から3000年も前のようなですね、ソロモンというのはほぼやはりダビデの次の王ですが、3000年ほど前ですから、単に3000年前の外国のどこの何もか本来わからんような人の王に対する死だとか言ってもですね、今の私たちのただそれだけでもし終わるんだったらほとんど関係がないことなんですね。で、関係がないと思ってしまう人もだから多いわけですが、実際はそういうことではないんですね。で、まずこのあなたによる裁きを王にって、ここだけ見たらですね、王を裁いてくださいっていうふうに言ってるのかと思いますよね。あなたによる裁きを王にってここだけ一行目読んだら、こういうちょっと誤解を持ちやすい訳になっています。で、このことは今まで詩編で何度も、繰り返し出てくるので、その都度言ったんですけど、毎回、こういった詩編をほとんどあんまりまだ読んでおらない方も加わりますので、繰り返しになりますけど言ってるんですけど、この裁きというミシパートという言語なんですけどね、ヘブライ語で書いてありますから、ミシパートというこの言語はですね、もうたくさんに訳されるわけです。で、正義とか公平、公正ともたくさん訳されるんですね。正義というのと裁きというのと違うようなけど、裁きは正義に基づいて行うということから、そういう意味も持ってるわけなんです。で、本来ここの外国語訳はほとんどが、だから、裁き、ジャッジというような言葉ではないわけなんですね。そういう最初からしてですね、ちょっと、知っておく必要があるわけです。大概の訳は、give the king thy justice となっておりますね。それが多くの訳です。justice ということです。Give the king thy justice. 王にあなたの何時の正義を与えてくださいと。just、 これ正しいしっていう正義。で、もう一つの方もですね、ここで恵みの御業だと訳してありますが、これはかなり日本語のニュアンスと違って、これはほとんど全ての英語訳は righteousness なんですね。綴りが長いですけど、ライチャスです。で、このこれがですね、これも両方ほとんど同じ正義というニュアンスを持った言葉なんです。こちらもこちらライト、 You are right、 正しい、あなたは正しい、 You are right っていう意味ですね。だからこの2つの言葉は詩であるから、同じようなことを言い換えているわけなんですね。justice とか英語では just、 righteousness ですね。ですから、神あなたによる裁きを王に与えてください、裁きしてくださいということとは全く違うわけなんです。で、恵みの御業っていうふうな訳は、これも何度も言っていますが、この新教導訳が初めてこの訳につけたわけなんです。本来は正義という言葉ですね。で、これよく出てくるますので、ここに当たったこれミシパートという、ヘブライ語 こちらの方は、セダーカーというわけですね。メルキセデクとかいう正義の王とかに出てくる。セダーカーっていうのは一般的な正義、ライチャスネスと訳されることが非常に多いわけです。まあ、そういうことをまず知っておく必要があるんですね。で、この2節のですね、王が正しく民の訴えを取り上げますようにと、これはセデクなんです。さっきのセダーカーとほとんど同じです。名詞形なんですですね。ほとんど同じでちょっとした変化形なんです。正しくというのはセデクというわけです。英語では with justice というわけですね。ですからこちらの方はですね、二節の方では、セデクを正しくと、これ、正しく正義を持ってと訳してあるのにですね、この一節の二行目の方は、恵みの宮座と書いて訳してあるんです。ですから、恵みの宮座と訳したのはセダーカーなんですね。これとほとんど同じ、二節の正しくというのはセデクなんです。セデクとセダーカーはほとんど同じなんですね。語尾がちょっと違うだけです。要するに、だから、一節二節で言おうとしていることはですね、王が単に繁栄することでなくて正義を持って治めますようにって、これが大事に来てるわけです。で、この聖書の非常に大きな特徴なんですね。王や支配者に対する祈りっていうものはですね、多くの場合にそういう祈りのような詩っていうのはあちらこちらの国民に残っているんですけども、それも全くないとですね、へつらうようなですね、もう言葉ばっかり多いわけです。でもそういうことでなくって、まずこの正義をもってなさされますようにと、この日本語の日本のですね、国家とされてしまった君がよ、君がよ、天皇の治める御代は千代に八千代に千年も八千年もということですね、無限にというわけです。千代に八千代にさざれ石、小さな石が岩尾となるまで。これは単にですね、まあ一千年も前の古今集から取っているものですけど、天皇のご支配なさる御代がですね、小さな石が岩になるまで永遠に続きますようにと。ただ永遠だけを担っているわけですね。日本の方いうふうなもの、正義という観念はどういうことは非常に少ないですね。一般に古今集、万葉集とか見てもですね、なんか正義っていう非常にこの骨太っていうか骨しっかりした脊椎骨みたいなのをまるで感じられないというところがあります。これはでもよその国々もそういう傾向が強いんですね。何か正義っていうものはない。で、聖書の場合はそれがもう一貫してこの第二編の最後にもですね、王に対する中心が単なる繁栄とか経済的な問題とか武力とか敵がつけるという問題でなくて、まず正しい正義ということを王に、そしてまた王の子にも授けてくださいっていう祈りなんですね。で、これは王であってもですね、人と、まあ、これを神から授けられなければ不正なもの、罪人であるという認識があるからです。これがまず前提になったんですね。そういう正義を本当に神様が受ける、そうした上で後の祈りが続いているわけです。で、そして最初に出てくるこの具体的なことがですね、一番この一節は基本ラインが示された上で、貧しい人々を裁くようにと。4節もそうですね。貧しい人、乏しい人を救うようにと。それから12節、13節というに、これも非常に意外なことですね。単に王の権力、王の支配が遠く及びますようにというふうなことが、ほとんどの場合には王に対する願いや祈りになるのに、この正義っていうものと表裏一体になっているのがですね、こう弱い人や貧しい人を正しく裁くと。弱い人、貧しい立場の人を踏みつけるようなことではですね、これは全く正義ではないと。こういう考え方がもう一貫してあるわけです。 例えば日本の徳川とか、あれそれ以前の秀吉とか信長を見ても分かりますように、一般農民とかそういうものをどんなに踏み潰しても、まあ、一向に構わないと。で、時代劇映画の大きな、まあ、欠点とも言うべきものはですね、一般庶民が平気で踏み潰されて、ああいう合戦の場面とかいうふうなこと言ったら、誰が食料を調達したのか、誰の食料、あのたくさんのですね、兵卒たちの食料を提供したか、あるいはみんな農民をそこら辺の全部奪って略奪していったわけです。でそういうふうな側面を全くしないで、ほんの一人や二人のこの活躍する人だけにクローズアップしてですね、そんなんだけでああいうふうな戦国時代優勝が、ああいう将軍やああいう兵卒ですね、武将が成り立っていたかのように印象を与えがちなんですね。現実はそういう弱い者たちの犠牲の上に、そういう貴族にしても武家社会にしても常にあったわけです。もちろん日本の天皇家もそういうことでですね、皇族の一番上ということで、いつも弱い人たちをもう平気で、まあ、搾取するというとか、でその点もこの聖書の基本ラインというもの、非常にその面ではですね、古代社会3000年も前であるにもかかわらず、一番のこの重要な点がですね、この貧しい人々とか、あるいは乏しいものを救うようにとか、その王が助けを求めて、乏しい人は貧しいとですね、これを救うようにと、これが王に対する特別な願いであって、王はこうあらねばならないという気持ちがはっきりあったわけです。でそういうふうな弱者をまず帰りに正義ということを、まあ、裏返したらそういうことだったんですね。で正義の戦争で弱い人をですね、平気で、爆撃して殺すようなこと、本来正義にふさわしくないことなんですよね。それをまあよく、こちらが正義だとか言って、いろんな国々が今もそうですけども、しておるわけですね。本当に戦争とかいうものは無数の弱い立場の人が犠牲になるということを考えたら、そういう武力による戦争ってはしてはいけないということは、まあ、こういう意味からも出てくるわけですね。そうした上で567、特にですね、五章の不自由なこともそうですが、王がそういう王であればですね、そういう王の支配、正義と弱者を荒れむような王、そういう支配こそは永遠でありますようにっていう意味で言ってるわけです。そこを切り離したら全く意味がなくなるわけですね。そしてこの7節がまた違うわけで、神のしもべとしてっていうわけですね、その王が。でイギリスの国家もこういった傾向を持っているわけですね。God save the Queen って言いますね。本来は神様は王を救ってくださいますようにっていうのを、本来に save ってのは救うという意味ですから、最初の出だしですね。God save the Queen とかですね。God save the King っていうのは、神様がその王をですね、救ってくださいますようにっていうのが本来なんです。単なる王様万歳とは違うわけですね。王様万歳っていうのは Long live the King っていうふうな表現になるわけですね、英語で言えば。から王も神のしもべであると、本当の意味で神のしもべでありますようにということで、その点日本の場合は天皇が神となってしまうということですね。戦前はそうだったわけです。あら人神、人間なのに神となるなんて、近代社会ではそんなことはどこもなされなかったことです。まあ、そういうことがですね、神として最近礼拝をさせられたというのがあったわけです。でそれで今度はですね、そういうふうな正義と弱者への慈しみを持った王の支配が全世界に広がりますようにですね。五節が時間的な永遠性、九節からの方がですね、まあ、横の広がりに変えたら、この王がですね、神様の正義や愛を体現するものとしてですね、時間的にも空間的にも広がりますようにと、神様の正義と愛が広がりますようにという意味を持っているわけです。だから単なる人間的な支配、人間の王国が全世界を征服するようにというのとは全く違うわけですね。だからこの詩編なんかもきちんと読まないとですね、例えば五節だけ見たら、あ、これはキムヤイトンないじゃないかとかですね、そういうとんでもない間違いをしたりするわけです。あるいは八節だけ読んで、あ、ここにも書いてあると、全世界を支配するんだと、これは何も今のテレビと変わらんじゃないかとかですね、全く間違ったことを取ってしまうことになりかねないので、基本は一体何なのかと、何に基づいてこういうことを言われているのかっていうことを考える必要があるわけです。 そういうことですね。だから一節に、今最初に言った正義という問題がですね、それほどまあ重要なんですね。正義の王、正しいこと、憐れみの王ということが、それが見失ったらもう意味はなくなってくるわけですから。でそういう面でですね、この訳語がそういう、ちょっと分かりにくくなっているのはちょっと、まあ、残念なことなんで、それで、ちょっと他の訳語をですね、見てもらうことにしますが、義と書いての正義のことですね。公平、なしは公正とも訳す最初のことは。それで日本語の訳語を、ちょっとこれ、こうやっていきますか。で、72分でもして、これですね、これに大事な区切れになっているということも、これで。訳語が違うということですね。この今日72編の訳語、英語訳と日本語訳、別のタイプを回しますので、そうで、義が正義、この義っていうのが恵みの宮だっていうのが義と、本来正義という言葉なんです。
裁きが公平、
そうです、公平なしは公正ということですね。でこの英語訳もこれ回しますのでね、ジャスティス、それからライチャスですね、今言ったことですね。はい、日本語でもよくそういう、だから、まあ、この恵みの宮だっていうふうに訳すと、この一貫して正義っていう問題がですね、はっきりちょっとしなくなるというところがあるわけですね。
これは、これと違うっていうのは、
これは新京大学で、あれは口語訳、あるいは戦後間もなく一番早くできたんですね。で、それは、そうです。で、新しいからといって、この訳語っていうのたくさんありますからね、だから結局一つの訳しか選べないわけですね。だから訳した人の考えで、例えば学校でもある英語の文を10人に訳したらみんな違うわけですよね。英語の先生がちょっと長い文訳してみんな違うもんで、そのぐらい変わってくるんですね。だから一つのあれでは分かりにくかった他の訳とか英語訳とかですね、まあ、こういう原文が分かればそれを越したことないということになるんですね。はい、まあ、そういうことでですね、王の性質がそういうふうに12節13節さっき言いましたように出てくるわけです。いいですね。で、そして最後の方にですね、この経済的問題が一番最後に出てきているわけです。16節。この地に一面に、というふうにですね、出てきますよね。で、一般の政治っていうのはまず経済。当然そうですね。政治経済っていうのはまず国民にちゃんと物を壊せることなんだということで、それがなかったらもう国家が揺らぐっていうふうなことで、まあ、戦争ってもしばしばそういう問題で起こるんですね。けどもう麦育ち山々の頂まで波打ち、実りはレバノンのように高で、人も茂りますようにと。そして、王が栄えますようにと。私この王は今言ったようなそういう正義と憐れみを持った王ということなんですね。でそのために15節でもですね、人々もまた絶えずこの王のために祈るようにと。周囲の人々が絶えず霊的にもですね関わるってですね、その王のために祈りっていうのはことは、どうもあんまり神様のことまだピンとこないうちは祈りだってこの空を打つようなもので、何か全然この 聞いたり聞かなかれ聞かれたりするものなんだろうかなっていうふうにですね、やっぱりそういう感じがどうすると思いますが、祈られておるっていうのはですね、非常にあの時に自分が弱った時とかですね、どうすることもできない他の人が一緒に祈ってくれてるっていうのはどっか不思議に力が伝わるものなんですね。そういうふうに、祈られておる祈っておるっていうことはどっかある種の目に見えない力がこう出てくるものなんですね。それで、この王が直接神様がそのように良きものを与えるようにと正義を与えてくださいという他に人々もまたその人のために祈るようにというようなことが言われているわけです。そしてまあ最後のところでは最終的には王ではなくていつも神を称えるとですね、主なる神を称えよ、すべてこの世に王も支配し人々も支配し気候さまざまな自然をも支配する神を称えましょうと、神の栄光は全地を満たしているのだからというですね、祈りの言葉です。全地を満たすというのはどこを見ても神様の力や清さ正義というものが見る目を持った人には全地どこを見てもあるということなんです。目が開かれればあると。だからこそ神様を讃えようと、この神様を讃えるというのはハレルヤということであるんですね。ハレルヤと。そしてこのようなこの王ですねのイメージが完全な意味で誰に結晶したかというと、この永遠に正義と慈しみを持った王、しかもそれが太陽と共に流れるとまでいるような完全な王っていうのが、これがキリストであるということで、旧約聖書は非常にたくさんの部分がキリストをはるかに予言していると、はるかに予言しているというものになっているというのは、ここでもそういうことがあるんです。キリストこそは王だと。完全な目で、人間は太陽と共に流れるはずがないですね。だから72節の、72編のこの5節。王が太陽と共に流れ、月のあるから、これも随分スケールの大きいですよね。さっき引き出に出した、サザレイ氏が岩となる。あれは科学的な前も言ったことありますが、ああいうことは起こらないんですね。岩がサザレイ氏になって、小さな石になっていくわけです。だけど、科学的な間違いって誰も、君が代の天皇歌になってから言えなくなってしまったもんだから、そういう間違いのままになってですね。そういう古代人千年も前の人だから、岩が石がくっついていくかと思ったということなんですね。でもそういう聖霊の岩だと。ところがここの詩のイメージはですね、太陽とともに永遠、それも本当にこれはですね、こういう王がですね、神様がですね、地上の王は死んでいく、みんなもちろん知った上でのことですけど、こういう王がやがては来られると、そういうある種の予感をですね、インスピレーションというのをこの詩の作った人は持たされたわけですね。でそれがまあキリストという形でまあ結晶したということなんです。ですから、このキリストこそ王だっていう、そういう言葉遣いが出てくるんですね、お料理に。でキリストは普通王だとか言われないんですね。一般社会ではキリストはこの三聖人、聖人とか言われるってですね、王というイメージとは違うんです。ところが聖書ではもうずっとですね、キリストは一方で王だって。王は要するに支配してる。何を支配してるかって、悪の力を支配してる、時間をも支配してる。そういう時間空間全てを支配するんでなかった、本当の救い主でもないわけですよね。悪を支配できるものは何で救い主になるのかと、救い主になれるはずがない。ですから本当の救い主であるためにはですね、私たちの心や人間関係やこの世の中に宿るあらゆる悪を最終的には滅ぼされていく、そういう強大な力、無限の力を持った王であると。だからイエス・キリストは王なりという意味は、イエス・キリストはあらゆるものを支配なさっていると、そういう意思の信仰告白、信仰の内容になっているんですね。こういう問題は最後に書かれたヨハネ福音書では特にそれが強調されておると。これはヨハネ福音書を2年半余りかかって学んだ時にも繰り返し出てきたから言いましたが、ちょっとヨハネ福音書で見ておきます。最後の方ですね、新約聖書の方です。 205ページ18章ヨハネの18章205ページのところから、この205ページ18章の、あの裁判のところだからずっと読むんですね。この33、下の段の33というところにですね、ピラトというローマ総督がイエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと問ったわけです。この誰も王だなんて普通は考えもしないですね。捕らえられてきてですね、そして鞭打たれてる人、それでも不思議な力、こんなみすぼらしい人は王であるはずがないんです。だけどこのピラトのこの問いかけっていうものはですね、その無数の人がイエスってあんなな人なの、あれ本当に支配者だと、全てをしてと、王なんだと、いやあれは王でない、王だ、支配なさってると、無数の人たちがこの問いかけを繰り返していくという一種の予言的な言葉として書いてあるんですね。で次にもう一遍37節にも出てきます。お前それではやっぱり王なのかと、もうピラトのように直接教えを受けた人でも何でもないんですけど、このイエスというもの不思議な力、何かこの本当に不思議な力で支配していると。でイエスは、私が王だとはあなたが言っていることだというような言い方をしていましたが、その後もピラトもですね、39節にも、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと、このピラトもですね、王ということにずっとこだわり続けていったんです。19章になっても今度はですね、兵士たちもまたあざけりの意味でユダヤ人の王と言ったんですけども、これがあざけりの意味であっても実際上王である、いやおなく王ということを使っていった。そして14節、19章の14節にも、このもうピラトがユダヤ人、見よ、お前たちの王だと、ピラトはまた、あなた、お前たちの王を私は十字架につけようとするのかと、そしたら祭司長たちや当時の権力者たちは、私たちには皇帝のほか王に王はないのですとか言った。そしてさらには、あの罪状書きですね、貼り付けにした。19節を見たら、この19章の中結、ピラトが書かしたらわざわざユダヤ人の王と書いてあってですね、しかもそれはこの二次説であるように、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語でわざわざ書いたと。この当時ヘブライ語とラテン語とギリシャは最も重要な言語であったんですけど、この当時だけならず現在に至るまでそうです。このヘブライ語っていうのは旧約聖書と書いてありますね。旧約聖書からキリスト教とイスラム教とユダヤ教が出ているわけです。今はイスラム教はいろんな意味でですね、様々な問題を起こしているところでありますけれども、イスラム教はまさに旧約聖書から生まれたわけですね。コーランの中にはたくさんの旧約聖書から引用があります。旧約聖書そのままに引き落とし、ヨセフ・マナガーというそのままの引き落としのようなとこがたくさんあります。だからこのラテン語ってローマの言語ですね。古代ローマ帝国からのその後でヨーロッパの形ができていったわけです。だからこの3つの言語、ヘブライ語、聖書世界、イスラム世界まで覆うわけですね。影響はラテン語、ギリシャ語、これは学問哲学用語ですが、そうしたら医学用がそんなも大概ギリシャ語ラテン語なわけです。いかに今でも影響力が多いかと。でフランス語とかスペイン語、イタリア語でもラテン語から変わったものなんですね。フランス語、スペイン語、これからイタリア語、ルーマニア語、ポルタ語、ラテン語と非常によく似てる。だからこの3つってのは全世界をある意味で代表しているわけです。その全世界がですね、このユダヤ人王だと、まあ、言ったら認めるのだっていう、いわば予言になったんですね。聖書ってなんかとても不思議なものでですね、こういうピラトのような貼り付けにするもうせざるを得なくなってしてしまった人がどういう意図で書いたのか、わざわざこんなものことをですね、わざわざ参加王で書いたと。それにペラトの背後の手があってですね、いやそのように書かせたわけなんです。で今日まさしくこのイエスは王なりっていうのは全世界の人たちがですね、キリストを信じる人がこれを受け取っているようになったというわけです。まあ、こういうふうにこのイエスは王であるっていう ことは、特にヨハネ福音書でですね、この最初の罪状書きにおいても参加法で書いたというぐらい、これは非常に重要なこととして、全世界にこのイエスこそは支配者であるのを伝わっていくという予言になったんですね。今日の72編もですね、そういうふうな王が太陽と共に流れるような王、そして本当にみんな正義であり、弱い人を顧みる王が現れると、そういう予言的な内容も一つは持っているというわけです。この聖書ってなんか非常に展望、見晴らすところが遠いわけですね。遥か彼方まで見つめた上でものを言っていると。それはまあその点ですね、一般の死というものは非常に自分の感情だけっていう、自分の狭い世界をもう悩みや苦しんで、単に自分の感情だけ言うんじゃなくてですね、絶えずこの非常に遠くを展望してですね、まあ言ってると、まあ、神様っていうのを見つめる目はいつも非常に遠くまで含むわけですね。神が全てを包んでいるわけだから。で、私たちは、まあ、そういう王なるイエスを信じてですね、そういう王の支配権あるいは力をいただくと、そういうものが、まあ、キリスト教と言われている信仰の形であるわけです。だからあらゆる王たちの中の最高の王だというようなことですね。だからこれは英語でキング・オブ・キングズと、キングズ、王たちの中、あらゆる支配者たちのうちの最高の支配者だっていう意味で、キリストのことが言われてきたわけですね。キングオブキングズというそのタイトルのままの映画も作られたことがありますね。この週刊にもちょっともう置いてあったんですけども、今はないかもしれませんね。キングオブキングズという王の中の王と、はい、それでまあ今日はそこまでにしておきます。